自分らしくなるラジオへようこそ。この番組ではフルタイム会社員の傍ら、先々術家とストレングス認定コーチとしてパラレルキャリアを歩んでいるアンが、副業やキャリア、子育てのヒントをリアルな体験談とともにお届けしています。聞いてくださった方の自分らしさに気づくきっかけになると嬉しいです。おはようございます。今日はですね、家族旅行に来ておりまして、ちょうど一人時間が取れたので隙間で収録をしております。旅行期間に収録ができるっていうのは過去になかったんですけれども、今回はですね、ちょうど夫と子供たちが、海にね、ダイビング系体験に行くっていうことで、ちょっと私は海に入るのがあまり得意ではないっていうのと、女性ってこうね、メイクとかいろいろあるので、私はパスさせていただいて、午前中だけ別行動をとっております。こういうふうに別行動を取れるようになったのも成長かなというふうに思うとともにですね、今回の旅行はなかなかちょっと夫と意見が合わずに、なんかこう悶着したというか、喧嘩したわけではないんですけど、なかなかこうまとまらなかったなっていうところがあります。子供たちが小さい頃とやっぱ成長してくるとですね、できることっていうのが変わってくるので、夫婦の価値観とか意見の合わせ方、あと子供がやりたいことも含めてですね、そういったことのすり合わせって大事だなというふうに思いましたので、ちょっと今回の我が家の家族旅行の計画についてと、私と夫の価値観の違いでどういうふうに、落としどころをつけたのかっていうところですね、そこも含めてお話ししてみようと思います。ご興味のある方は最後まで聞いていってください。我が家は、長期休みですね、だいたい夏、冬は行けないことが多いので、夏休み年に1回、行けたらもう1回ぐらいですね、家族旅行行くのが恒例になっております。で、保育園の時って結構休みが自由だったので、人が多いお盆を避けて、9月とか、あるいは逆にちょっと早めの7月とか、そういう時に旅行に行くようにしておりました。ただ小学校に上がるとね、学校休ませてまでっていうのはなかなか、やってる人もいるんですけど、なかなか抵抗感もありますので、どうしても、7月の下旬から8月っていうところに縛られてくる。で、さらに中学校に入るとね、お子さんが部活に入った場合、その部活動にもよると思うんですけれども、部活のお休みがお盆らへんしかないとか、そういうこともありまして、より休みが取りづらくなるなというふうに感じてます。うちの長男の部活は運動部ではあるんですけど、そこまでこう厳しくはないので、別に休んでもいいと言えばいいんですけどね、ただやっぱこう練習試合とかあったりもするし、始めたばっかりなので、よっぽどじゃなければ休ませないでもいいかなというふうに思ってます。結果今回旅行のタイミングで1日だけちょっとお休みを、することにはしたんですけれども、最小限に抑えられたかなというふうに思ってます。長期休みの旅行、小さい時っていうのは親が主体的に選んで、子供が好きそうなところに連れて行くみたいなことが多かったですね。で、子供が大きくなってくると、子供がやりたいこととか、いくつかの候補を子供に伝えた上で、子供が行きたいって言ったところを選んでいくみたいな、そういうことが増えてきます。行く場所ですね、地域的な部分は親が選ぶんですね。例えば山梨方面に行こうかとか、海方面に行こうかとか、大枠の地域を親が決めて、その中で、どういったことをするかっていうのを子どもと一緒に決めていくっていうことが最近は増えてきました。で、今回ですね、ちょっと夫と意見が分かれたというか、夫は体験型というか、せっかくなので、夏休みの旅行ならではのことが したいというか、させてあげたいみたいな、そういう思いが強かったんですね。で、子供も大きくなってできることが増えてきたので、今回は静岡方面、海があるところに行くというところでですね、スキューバ、これが、次男が まあ、10歳になりましたので10歳以上ができるっていうところでですね、スキューバを体験させたい、まあ、子どもたちがもうやりたいって言えばですけどっていう話になりました。で、私はまああんまりそこに興味はないっていうところなんで、まあ私は別にそこやらなくてもいいんですけれども、夫が出してくる候補というか、こういうことここに行ったらいいんじゃないかっていうのがもうことごとく、なんだろうな、夫は基本子供中心なんですよね。自分がやりたいっていうよりは、子供にやらせてあげたい、それが自分がやりたいことなんですが、それがなかなか私の好みとは合わない、で私が何も楽しくないみたいな、そういう案を出してきます。で、まあ、特にこの夏ですね、まあ、私自身は、まあ、海に潜る予定はなかったので別行動でもよかったんですけど、まあ、一つくらいね自分が楽しめるプランも入れたいじゃないですか、せっかくなら。で、出てくるプラン全部私が楽しくないし、私が別行動するにしてもなんか何にもないようなところでなんか一人でポツンと待つみたいな、そういうプランを提示してくるんですよね、まあ、あるいは海についていってただ待機みたいな、これ考え方それぞれだと思うんですけど、私はこう非常にそんな無駄な時間を過ごしたくないなというふうに思っており、まあ、だったらというか、私は何をしたらいいのかと、なんか子供のことを考えてプランを決めるのは別にいいんですけど、私のことはさっぱり考えてないなというふうに思ったので、まあ何度もその問答というか、いやこの間私何するのみたいな話で、じゃあこういうところはみたいな感じで、もちろん私も夫に考えさせる一方ではなくて、案は出すんですね。でもなんかこう夫がやりたい場所とか、子供たちが、まあ、スキューバするんだったらこういうところがいいっていうところと合致しない。で、最終的に夫がいつも泊まる場所は私が選ぶとか探すんですけど、今回夫はこの辺のスキューバをできる場所があるから、あのこの辺のコテージに泊まったらいいんじゃないかっていうところで宿泊場所まで決めてきたんですね。ちょっと私今回そこにイラッときまして、そこの宿泊場所は本当に、貸別荘的なコテージみたいなところで、周りに何もないです。あの食べ物とかももちろん持ち込みだし何もない、子供たちと夫がスキューバ行ってる間は私は何も楽しくないし、そのコテージですね、私としては全然なんかこういいねとも思わない場所でした。夫はもう本当泊まれればいいみたいな人なので、であまりに出してくるプランが自分と子供のことしか考えてないので、男3人で行ってみたらどうかと提案したんですね。これはあのなんだろう、怒ってるとかそういうことではなくて本当に建設的に前向きな意見として、そうすると私ということを考えなくてもいいので、もう動きやすいんじゃないかなと思って提案しました。あの私去年かな一昨年かな、あの夫があの3連休、オンラインの講習を受けるっていうことがあって、家で、ちょっと静かにしてないといけないっていうことがあったので、子供たちを連れてね1泊2日で、まあ、旅行に行ったんですよね。日帰りもできるけど旅行もまあ泊まってもいいかなみたいなところです。あの貸別荘みたいな、ゲストハウスか、ゲストハウスみたいなところに泊まって、まあそれはそれですごい、あの母子3人旅っていうのは良かったので、父子の3人旅っていうのをやってみてはどうか、私は気にしないよっていう話をしたんですが、なんかそれはなんか寂しいので嫌だと、なんか私することないけどとりあえず来てほしいらしいっていうことは分かったんですが、まあ、だったら私が楽しめる旅行プランもちょっと加味してほしいなというところで、最終的にあの私がこうグランピングができる場所ですね、スキューバの場所からも近くてグランピングもできて、しかも近くにこう道の駅とか、ちょっと歩いたら、美術館とかあるようなそういう場所を見つけて、最終的にそこに落ち着きました。でグランピングなんか飲み物とかもあのアイスとかそういうのも含めて、まあ、食べ放題みたいなところもありましたので、まあ、ここだったらね、子供も楽しめるし私も楽しめるし、あのキャンプファイヤーとかもできたりとか、なんか、なんだっけな、貸し出しのバドミントンとか、あとカードゲームとかそういうのもあったので、まあ、子供も楽しめるんじゃないかなというふうに、思って、そこに決めて、一応最終的に、まあ、泊まる場所はね、まあ、自分もあここならいいかって思える場所だし、 夫と子供たちが出かける間は、私は周辺あの道の駅みたいなところでお土産見たりとかもできるし、美術館に行ってもいいしみたいな、そういうところで落としどころを決めました。今回ですね、久しぶりに夫と全く意見がまとまらず、私が何度も差し戻して、じゃあここはどうって提案してくるものに一切私の案というか、私が差し戻した理由が何も加味されてなくてですね、なんかなんでかなって夫の考えが全然こう理解できなかったんですよね。なんかさっきの話覚えてるみたいな、なんかそれぐらいなんかなかったことにされてるみたいなことがあったんですけども、私自身がですね先生術をやっていますので、まあ先生術やっててもね、やっぱ家族って、やっぱ感情が動いちゃうんでなかなか見づらいんですよね。まあそこを、まあ、先生術の私のお師匠に、伝えてみたところですね、おそらく夫自身が自分はやらなくても子供たちが何かやってるのを見るだけで満足できる人なので、私もそうだと思っているんだろうという仮説が立ちました。まあおそらくそうだろうと。なのでまあ一緒に気さえすれば、子供がやってるのを見れればきっと私は楽しいだろうという前提のもと、私が何度も差し戻してるのはなんかこう場所が良くないとか、スキューバじゃなくて、じゃあ、海の別の遊びみたいな、なんで海で子供と夫が体験をするっていうのは変わらないんですけど、それの種類を変えてきてるんだと、いうような話になりまして、なんかこうそもそも前提というか根本がずれてたんだなっていうことを学びました。まあ、こんな感じでですね、なんか表面的にこう意見が合わないなみたいなところもいくつかあったんですけど、なんか根本的に何がずれてるのかなっていうところを抑えるとですね、また次から話す論点がずっと合ってなかったんで噛み合ってなかったんですけど、あ、なるほど、私は子供が遊んでるのを見るだけでは満足できないんだっていうことをベースに夫と話せば、夫から出てくる意見も変わってくるし、そもそもね、話し合いが噛み合うんだなということを学びました。皆さんもですね、ご夫婦とかで意見が合わない時、それ何か根本的なベースとなるところがずれてる可能性もありますので、なかなかねこれどこがずれてるのか、まさか私もそんなところがずれてると思ってなかったんですけど、やっぱりこう自分はこう考えるっていうところを一回外してね、考えてみるっていうか、いやそもそもさみたいなところを、今回話し合いで解決したのかな、ちょっと悩ましいんですけど、そこが悩ましい時ほどこの先生術をうまく活用していただけるといいんじゃないかなと思ったので、少しお話をしてみました。どなたかのお役に立てば嬉しいです。それでは本日も最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。皆さんも自分らしい一日をお過ごしください。アンでした。